お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き10章30節から48節と11章1節から30節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き10章の学びを続けていますが、聖霊に委ね導かれる証と伝道の経験をマギー博士は次のように述べています。私は大学生の時、お金がなかったのでよくヒッチハイクをしました。ある時、真新しいフォードに乗った男性が泊まって私を乗せてくれました。一緒に乗っている間、私たちはいろんなことについて話しました。しかし私は心の中で祈っていました。主よ、私はこの人に証をしたいのです。でも、あなたがドアを開いてくださらなければ私にはできません。そのようなわけで私たちは車に乗って、ただごくありふれた会話を続けました。そしてあと10キロほどで、メンフィスに着くという頃になって、私たちは話すことがなくなってしまいました。しばらく沈黙が続いたとき、突然彼は次のように言いました。昨日家内と一緒に教会に行ったんだよ。あんまり教会には行かないんだがね。説教者が、イエス様は再びこの地上に戻って来られると言ったんだが、君はどう思うかね。私は自分がどう思うかを彼に話しました。そして私は彼に、主イエスの最初の来臨のことについて、すべてのことを話しました。彼は私が住んでいた大学の寮まで、私を連れて行ってくれました。そこで私は出し抜けに言いました。あなたはキリストをご自分の救い主として受け入れたいと思いませんか？そこで私たちは祈りのために頭を垂れ、彼はキリストを受け入れました。私たちは御霊に導かれる必要があります。その後私がナッシュビルで説教をしたとき、会衆の中にこの人と彼の奥さんがいることに気づきました。彼は町の別の地区の良い教会にもうすでに属しており、彼の奥さんも、活動的なクリスチャンになっていました。私たちは証において、神様の御霊に導かれるように、とても注意深くならなければなりません。シモン・ペテロは、その家に入ってすぐに講義をしたり、説教を始めたりはしませんでした。彼はまず、何が起こっているかを見極めています。30節から33節。するとコルネリオがこう言った。4日前のこの時刻に、私が家で午後3時の祈りをしていますと、どうでしょう。輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられている。それでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれている。この人は海辺にある川なめしのシモンの家に泊まっている。それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは、主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆、 神の御前に出ております。コルネリオは彼に言います。神様が私にシモン・ペテロという人に使者を送りなさいと言われたことのほかは私にはよくわからないのです。あなたは私のためにメッセージをお持ちなのだと思います。34節から37節。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりわかりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても、神を恐れかしこみ、正義を行うなら、神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方は、ヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。見たところコルネリオと彼と共に集まった人たちは、ナザレのイエスに関する基本的な事実とバプテスマのヨハネのミニストリーについては聞いていたようです。38節から40節。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを三日目によみがえらせ、表させてくださいました。ペテロはこのイエス様が木にかけられ、三日目によみがえられたことを彼らにとても明確に示しています。神様が主をよみがえらせ、公に主を示されました。これが福音です。このことこそが語られなければならないのです。人の働きの中で、イエス・キリストのよみがえりを示さない説教は一つもないのです。それこそがまさに福音の中心だからです。よみがえりのメッセージがされない限り、そこには福音のメッセージはないのです。主イエス・キリストは死なれ、埋葬され、そして死からよみがえられました。これは歴史的な事実です。あなたとよみがえられた救い主との関係が、あなたの永遠の運命を決定するのです。41節。しかしそれはすべての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後、ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ、生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたのです。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証しています。イエス・キリストは死なれ、よみがえられ、そして誰でも主を信じる者は罪の許しを受けるのです。これが福音です。もし私たちが人々にこのメッセージを語っていないなら、私たちは福音を伝えてはいないのです。44節から48節。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者で、ペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し、神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは、私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が 水を差し止めて、この人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの御名によって、バプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。この出来事は、異邦人のペンテコステと呼ばれてきました。ペテロは異邦人たちが聖霊を受けたので、非常に驚きました。聖霊が彼らに注がれたことは、彼らが異言で話したことでわかりました。異言は、シモン・ペテロと彼と一緒に行った人々にとって、神様が異邦人を救われ、彼らにご自分の聖霊を与えられるのだという証拠でした。ペテロは後に、このことを、この異邦人たちが主イエス・キリストを信じたことと、神様が彼ら異邦人にも命に至る悔い改めをお与えになったことの証拠として話しています。そのことが、使徒の働き11章の17節から18節に次のように書かれています。こういうわけですから、私たちが主イエス・キリストを信じたとき、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。ペテロは使徒の働き15章の7節から11節でももう一度この出来事について語り、このことが聖霊が異邦人にも与えられ、彼らもユダヤ人と同じように主イエス・キリストの恵みによって救われたという証拠であると宣言しています。ユダヤ人と異邦人の間にあった大きな障壁のことを実感するのは、私たちにとって難しいことです。例えば、使徒の働き15章の7節から11節には、そのことが次のように書かれています。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がっていった。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃、あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて、信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように、異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証をし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。それなのに、なぜ今あなた方は、私たちの父祖たちも、私たちも追い切れなかった首輝きを、あの弟子たちの首にかけて、神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。当時のユダヤ人たちは単に異邦人が救われるなどということを信じることができなかったのです。主がそのようになると彼らに語られた事実にもかかわらずです。そしてコルネリオの家の異邦人たちは水のバプテスマを受けました。さて、使徒の働き11章の学びに入りますが、異邦人たちが神様の御言葉を受け入れたというニュースは、エルサレムの教会に何の喜びももたらさなかったように見えます。彼らはペテロに自分の行状を説明するように要求し、ペテロは自分のミニストリーを弁護しなければなりませんでした。これは、自分自身も弁解がましく感じているシモン・ペテロにとっては本当に難しいことでした。そして、アンテオケ教会が異邦人教会の中心になります。使徒の働き11章の本文に入りますが、1節から3節。さて、使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って、彼らと一緒に食事をしたと言った。このときエルサレムの教会には疑いと分裂がありました。ユダヤ人たちにとって、ペテロの取った行動はとんでもない行動だったということを理解する必要があります。 事実彼は、これは全く自分からやりたくてやったことではなく、神様の御霊がこのこと全体のうちにおられたのだということを明確にしています。4節から10節。そこでペテロは口を開いて、ことの次第を順序正しく説明していった。私がヨッパの町で祈っていると、うっとりと夢心地になり、幻を見ました。四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物が天から降りてきて、私のところに届いたのです。その中をよく見ると、地の四つ足の獣、野獣、這うもの、空の鳥などが見えました。そしてペテロ、さあ、ほふって食べなさいという声を聞きました。しかし私は、主よ、それはできません。私はまだ一度も、清くないものや、汚れたものを食べたことがありません。と言いました。するともう一度天から声がして、神が清めたものを清くないと言ってはならないというお答えがありました。こんなことが三回あって後、全部のものがまた天へ引き上げられました。引き上げられという言葉は、すべてのものが突然天に回収されたことを示しています。11節から15節。するとどうでしょう。ちょうどその時、カイザリアから私のところへ使わされた三人の人が、私たちのいた家の前に来ていました。そして御霊は私に、ためらわずにその人たちと一緒に行くようにと言われました。そこでこの六人の兄弟たちも私に同行して、私たちはその人の家に入って行きました。その人が私たちに告げたところによると、彼は御使いを見ましたが、御使いは彼の家の中に立って、ヨッパに使いをやって、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人があなたと、あなたの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれます、と言ったというのです。そこで私が話し始めていると、聖霊が、あの最初の時、私たちにお下りになったと同じように、彼らの上にもお下りになったのです。今、ペテロはその時何が彼の脳裏をよぎったかを語ります。16節から17節。私はその時、主が、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられる、と言われた御言葉を思い起こしました。こういうわけですから、私たちが主イエス・キリストを信じたとき、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。異言の目的は、シモン・ペテロに対して聖霊が実際に彼らの上にお下りになったことの証拠を与えるためでした。18節。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。ユダヤ教的な人々でさえも今は口を閉じざるを得ませんでした。彼らはもう何も反対して言うことはありませんでした。なぜならこのことは明らかに神様から出たことだったからです。そこで彼らは神様を褒めたたえました。これは素晴らしい日でした。異邦人のためのドアが開かれたのです。今福音が地の果てにまで出て行くためのお膳立てができました。19節から22節。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところが、その中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。アンテオケで神様の御霊の偉大な働きがあり、エルサレムの教会はそのことを聞きました。そこでエルサレム教会はバルナバを アンテオ家に派遣しました。今、アンテオ家が教会の第二の中心になっていくことを見ていきます。事実、聖霊の働きの中心は、実際にエルサレムからアンテオ家に移動します。23節から24節。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って、常に主に留まっているようにと励ました。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして、大勢の人が主に導かれた。バルナバは立派な人物で、聖霊と信仰に満ちていました。彼は人々を励まし始め、多くの人々が救われ、教会が成長してゆきました。25節から26節。バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオ家に連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオ家で初めてキリスト者と呼ばれるようになった。アンテオ家で主イエス・キリストを信じる人々が初めてキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになりました。これはあざけった言い方ではないと思います。ただ単にこの人々がキリストに従う者たちという意味でクリスチャンと呼ばれたのだと思います。27節から30節。その頃預言者たちがエルサレムからアンテオ家に下ってきた。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行してバルナバとサウロの手によって長老たちに送った。初代教会が持っていた兄弟姉妹の精神と愛の絆とを見るのは素晴らしいことです。他の信者たちがエルサレムの教会に救援物資を送りました。サウロはかつてエルサレム教会を迫害したものでしたが、今は変えられて自分の手で迫害した同じ教会に救援物資を携えていくのは、まさに神様にだけできる奇跡だと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。